もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私54歳です。
54歳。結婚しています？
いえ、してません。
あ、そうですか。はい、離婚して一人なのか、それともずっと一人なのですか？
あ、離婚して一人です。
何年前ぐらいですか、おおよそ？
15、6年ですね。
はい、わかりました。はい、それで何の相談ですか？
息子がいるんですけども。
はい、何歳ですか？
26歳になるんですが、
はい、
その息子が、まあ、世間でいうその引きこもり状態、
はい、
で就職をしたことがないんですね。
ああ、そうですか。どのぐらい続いてんですか？
もう完全にその社会とつながらなくなったみたいになってるのは、
はい、
20歳ぐらいからなんですね。
ああ、そうですか。
はい、
そうするとそれまでは要するにコンビニに買い物に行くとか、なんかそういうようなことはしていたわけですね。あなたとは
接し、そういうのは今もするんです。
あ、今もその完全にその部屋に閉じこもっているわけではないんですね。じゃあ引きこもりというより働かないという感じ？
そうなんですね。世間的には引きこもりって言われるのかなと思いまして、
はい、
そういう表現したんですけど、
はい、
要するに人付き合いがね、
はい、
非常に苦手で、
はい、
私が見てる感じだとお友達はゼロです。
はい、その人付き合いが苦手だというのはいつ頃からの話ですか？
高校ぐらいからでしょうか。
高校ぐらいからですか。
はい、
ということは小学生の時は普通に
活発で、
はい、
中学までは学校に普通に行き、クラブ活動をし、
うん、
学習塾にも行きという感じだったんですけど、
うん、
高校に入ってからもう特にですけどね、
うん、
もう一人でずっと過ごしてるっていうような、
うん、
人と関われないっていうか。
それはそうすると不登校とは違うの？学校には行ってるんですか？
いや、もうそれが結局高校でそれが辛くってね、もう行きたくないとか辞めるんやっていうことで、もうすったもんだした3年間だったんです。
はい。でこういうようには考えられない。あなたは活発な子って言いましたけどね、自分の孤独をね、
はい、
隠すためにものすごい活発に振る舞うと。
まあ、
だってそうすると、それでないと高等学校になって突然こう人付き合いがなくなって、さっきの話の反対と一人でっていうことですよね。
そうですね。
はい、
遡るとね、
うん、
やっぱりその安定しないその家庭環境とか、まあ、両親が揉めてることが多くて、
うん、
今ニコニコ笑って今仲良くやっていけてるかと思えば、
うん、
またお母さんが怒ってる、
うん、
お父さんはなんかこうなんかまあ悪いことしてるんやろうなというね、うん、夜中に喧嘩してるところ聞かしたこともあったりとか、
うん、
もちろんそういうことは私も覚えてるんです、
ね、
で傷つけたなと思ってもいます。で、
うんうん、
離婚した後に息子がその中学校の時に私が大病をして、
はい、
ちょっともうもしかしたら死んでしまうかもしれないというところぐらいまで行ったので、
はい、
それでその時に私の方のその親に、まあ、預かってもらったんです。で入退院したもんですから、
うん、
例えば1ヶ月入院してて、で退院したら私も実家の方に、
うん、
行って療養するっていうのが1年ぐらい続いたんですね。
うん、
でその時の出来事も大きかったかなと思うんですけど、私の親との、だからおじいちゃんおばあちゃんとのコミュニケーションが、うん、ちょっとうまくいかなかったんですね。 で、うん、両親っていうのは精一杯の愛情のかけ方というのが少し違うんですね。あのぬくもりとかそういうのを多分感じられなかったんだと思うんです、うん、私の子供が、
うん、
で結果今も一緒に暮らしているんですね。
あ、そうですか。
もうそれ以降ずっと暮らしているんです。
で今あなたはこの26歳の息子をどうしたらいいかということですか。
そうです。
そういう相談としては
、うん、仕事をして自分でその稼ぎ出すようになってくれるかなと、
うん、はい、わかりました。心についてのエッセイストとしておなじみのまだまだ愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。どうぞ。
お母さんはお体は大丈夫、健康ですか。
今のところ大丈夫なんです。
あ、そうですか、
はい、はい。
それで立ち入ったこと聞いちゃうけども、お母さんの経済的な生活はどうなってるの今。
もう恥ずかしい話ですけど、うん、その大病が発覚した時に、はい、うん、仕事を辞めてしまって、
実家に行ったよね。だから
そっからもう、うん、全面的に実家係で
ということになってるわけだよね。
はい。
そうすると祖父母の関と、
はい、
お母さんと、
はい、
息子さん、
はい、
結構複雑な力関係というか力学関係だよね。
そうですね、はい。
息子さんは頼るのはお母さんしかいない、
はい、
それで心もとないお母さんがここにいるってことだよね、常にね。
はあ。
それでね、
はい、
そこで僕思うんですけれども、まあ、本気で心配しているのですけれども、
はい、
無責任な本気なんだよね、それって。
無責任ですか。
無責任な本気なの。だってお母さんの愛情は中途半端ですよ、
は
い、悪い母さんにもなれないのよ、
はい、
悪い母さんだったらもっと早く問題終わってたと思うよ。自分から出ていっちゃうってことだってきっかけとして十分できたのよ。
そうですね、はい。
お母さんは息子さんから、うん、息子さんに負い目があると思うのよ。
はい、ありますね、はい。
だからそれをその負い目から来る優しさ、負い目から、
うん、あります、あります、はい、
それが見抜かれちゃってんだよ。命を張って守ってくれる母でもないし、私を自分を背負って突破してくれる母でもない。しかし母は弱く、この自分に対するいたわりとか思いとか不甲斐なさは向けてくれている。どう爆発していいか分かんないじゃない。俺ってどういう態度取っていいのって分かんないじゃない。それじゃ私はお前にとってこの家にいてなんかやっぱりなんか窮屈だから出ていくねと、なんとか二人で頑張っていこうねとか言えば、はい、まあそれはできるできない別ですよ、もちろんね。お母さんから病気もあるしね、はいはい、でもそうなれば考え方はすっきりするよね。
そうだと思います、
うん、
はい。
だからまず今お母さんがやることは、不甲斐ない環境の中でお前を複雑な思い立場にさせておいてごめんねっていう意思を持っているっていうことを伝えることが大事だね。それは母さんの責任なんだから。しかも、
はいはい、
だからすごくいい息子さんなんだよね。お母さんと今喧嘩もしてないんでしょ。あまり
しない。もう基本的に優しい裏返すと弱い
っていうか、はい、弱いっていうか優しいんだよね、やっぱりね。
そうですね。
その優しさにみんながつけ込んでる、はい、つけ込んでるって大変悪い言い方だけども、お母さんもつけ込んでるんですよ。
はなかったんですけど、
じゃあ分かってくれる息子に頼ったんですよ、
はい。
それが彼が独り立ちできない自分が心細い存在であると感じる僕は中身だと思うよ。それで今こういう話をね、まあ、していてもお母さんの立場はよく分かるんだけれども、はい、お母さんは自分のこの運命病気だしどうにもならないという諦めがあるよね、お母さんの中に。
そうですね、はい。
そしたら自分の防波堤になってくれる、自分を守ってくれるお母さんが諦めて未来を見ないでいるわけで、こんな不安で恐怖なことってないよね、やっぱりね。でもね、僕はなんていう、避難しておいて逆の面で言えば やっぱり優しいとこあるんですよ、はい、お母さんには間違いなく本当の部分でも。だからそれは受け止めてるから、人間に対する不信とか何かっていうよりも、
はい、
ちょっと何か目標が出てきたり、お母さんが見てくれているっていう思いが、なんか安心感にちょっとでもできればね、変わると思います。やっぱり素直ですよこの子。ここまで暴力も振るわないでやってきているっていうあたり ね、
そうですね。
ただお母さんはなんとか就職してもらいたいとか、自分の未来も関わる内容なんだっていうようなことが悪いけども伝わっちゃうのよこちらにも。
そうですか、
うん、やっぱ本音もそこら辺にもあるのよ、
はあ
ね、お母さん自分が今この子がこうだったら自分将来大変だと思うことは置いといて、
はい、
やっぱり大変失礼な言い方だけども、自分の人生の選択によってこの子を巻き添えにしたんだという視点で、できる限りの思いをね具体的に表現してあげていただきたいなと思います。ね、私はまあそんなふうに考えているけど、加藤先生もう一回伺ってみたいなと。
はい、
今愛先生のね言われた複雑な関係の中にいるっていうご指摘、
はい、
息子さん明らかに攻撃性を隠してますよ。
そうですか。
じゃあなんで あなたの言う引きこもりで家の中にいるんですか。普通26歳で働いてはおかしくないですよね。
そうです、はい、それがうまくその私もその表現できないと言いますか、分かってるようで分かってないんでしょうね、答えられないということは。
引きこもってるのは、はい、あなたたち周りの人、あなたも含めておじいちゃんおばあちゃんも対する攻撃性を引きこもるということによって表現してるんです。
言われるまで私はそういうふうに考えたことはなかったです。
息子さんも意識してないかもしれないけれども。
そうなんですね。は
あ、だって
どうしたらいいでしょう。
だからどうしたらいいでしょうっていうよりも、ここにあなたの問題があるんですよ。
はい、
どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、私を救ってください、私を救ってくださいですよ。息子はどうしてこうなんだろうっていう、息子に対する理解しようって気持ちがない。この事態を理解しようっていう気持ちはあなたゼロでしょ今。私をどうかしてっていうだけでしょ本当は。
はい、
クソババアって言いたいんです。だけどこれが言えない。
はい、
そこで引きこもるということでクソババアっていう怒りを表現してるんです。本当にみんな悔しかったんだねと。お前嫌いな人に好きな顔をしたり、殴りたいのにニコニコして。
ああそうですね、はい、
ずっとそうやって生きてきたわけですよ。
そうです、はい。
でそれでも全部今あなたがそうやって泣きながら理解できたから、もうこれで解決。これは息子さんはね、働きたいけど働けないんですよ。
はい、
なぜかっていうと、働いちゃったら自分の攻撃性を表現する場所なくなっちゃうから。
そうですね、はい。
働かないことが息子さんにとっての無意識の必要性なんです。引きこもっている限り、
はい、
愛先生の言った複雑な関係で彼は一番優位な立場に立ってるんです。よろしいですか。
はい、
必ず解決しますよ。あなたがきちんと理解すれば。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
引きこもる人は隠された攻撃性があるということを理解しない限り絶対に解決はつきません。